77.1 Rainbow FM。社長さんいらっしゃい。この番組は諫早を次のステージへ、 Go to the next stage、 九州ガスホールディングス、ハートホーム長崎、本田工務店、草コナーズの張本総研、経理の窓口アルティメット、中小企業家同友会諫早支部の提供でお送りいたします。
この街の街づくり、都市ガス、プロパンガスの安定供給、建設設備の施工管理、都市整備や建築プラン、ものづくりで実現する私たちの街づくり、諫早を次のステージへ、 Go to the next stage、 九州ガスホールディングスです。
パパおかえり。
家族の幸せを一番に考えた家づくり、健康住宅エアサイクルの家は、自然の力で空気を循環させ、夏涼しく冬暖かく過ごせる家です。家づくりを通して住む家族を幸せにしたい。エアサイクルの家のことなら、ハートホーム長崎、本田工務店。
庭の草取り大変。
それなら草コナーズ。
草コナーズ？
敷き慣らして固めるだけ。草コナーズは手間いらず。
お問い合わせは株式会社張本総研、0957-49-1575 まで。
草コナーズ。
社長さん、経理を面倒に感じていませんか？アルティメットは経理のアウトソーシングと経理事務の効率化をご提案。また会計フリーの導入、操作、運用支援を行い、社内のモチベーションアップをサポート。経理の窓口アルティメット。
アルティメット。
中小企業家同友会諫早支部会員古川武一です。小永井町で有限会社古川写真商店という農業資材販売業を経営しております。中小企業家同友会諫早支部では、良い会社を作ろう、良い経営者になろう、良い経営環境を作ろうという3つの目的を持ち、毎月勉強会やセミナーを開催しております。未会員の方もお気軽にゲスト参加できますので、諫早支部の古川までお声掛けください。皆様よろしくお願いいたします。
社長さんいらっしゃい。
ガスが好き。
令和3年3月8日月曜日、時刻は夕方5時3分を回りました。 FM 諫早をお聞きの皆さん、こんにちは。土曜夜10時からの再放送やネットで収録版をお聞きの皆さん、こんにちは。社長さんいらっしゃい。お相手の上野屋と
ナリスの金ちゃんです。
この番組は豊かな未来を築くバーチャルシティ新剣王市を中心に、明るく元気に活躍されている社長さんをお招きして、 FM 諫早虹ラジスタジオから1時間生放送でお送りしてまいります。
よろしくお願いいたします。
こんにちは、かんちゃんです。毎週月曜夕方5時から生放送の社長さんいらっしゃいって番組、知っとう？
知っとうさ。
さすが。じゃあ収録版がいつでもネットで聞けるっては知らんやろ。
知らんかった。
社長さんいらっしゃいで検索ね。
始まるよ。
はい、今週も始まりました。金ちゃん久しぶりやったね、はい、
そうですね、久しぶりです。
2週違いね、
うん、そうです、
ですね、
はい。
で3月も8日になりまして、
そうですね、
諫早市内ではですね、はい、今度選挙が3月の21日、はい、告示の28日投開票ということ で、
です、ね、
少しざわざわしてきまして、今回はですね、はい、前代未聞なんです、はい、実は。
あ、そうなんですか。
市長さんを決める選挙と、
はいはい、
市議会議員さんを決める選挙と、
はい、
県議会議員さんの補欠選挙っていう3つの選挙が重なるっていうのは、
はい、
諫早の歴史上初めてらしい
ね。そうなんですね。
だから、まあ、そういう意味ではいろいろ皆さん興味を持っていただいてて、うん、
はい、
であとそのこれ告知なんですけど、はい、諫早青年会議所さん JC さんが、
はい、
毎年やってるんですけど、3月13日の土曜日の夜19時から21時までですね、諫早市長に出られる方3候補予定されてるんですが、はい、公開討論会ということで、
はいはい、
でコロナ禍で無観客で、
あ、なるほどですね、
無観客で3人の方だけが、
うん、
あ、文化会館にお集まりいただいて、
はい、
討論会をすると。
わ、で
それをケーブルテレビ、
はい、
諫早ケーブルテレビとあと JC さんの YouTube でライブをするということ で、は
い、
わ、
すごいですね、
生の討論会を見るという、これも初かもしれない、無観客っていうのもね。
そうですよ ね、
ですね。
でもお話聞けますね。
聞けます ね、 ね、あの直接ご本人さんが3人並びますので、
うん、はい、
まあ、面白いトークが聞けるんじゃないかな。
そうですね、興味深い
ですね、
う
ん、でこの FM 諫早でもなんとこれも歴史上初だと思うんですけど、
はい、
収録して日を改めて、
うん、
ラジオでもフルで約2時間、
はい、
放送するという、
はい、
局長太田明が大胆な決断をいたしましたので。おー、
すごいです。
ファンファーレとかならんの？はい、そんなことでちょっとお楽しみにということでですね、
はい、はい、楽しみです。
さて皆様、お待たせいたしました、本日のゲスト様をご紹介いたします。記念すべき96人目のゲスト様、人と地球に優しい家づくり、高島建設工業株式会社常務取締役高島翔太郎様、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。バリバリ緊張してるんですよね。
はい、緊張してます。
はい、さほどの番組でもないんですけどね。大丈夫です。
楽しんでやっていきますので、
はい、楽しんでください。
楽しんでやっていきますので、よろしくお願いします。
テンション上げていきましょう。はい、今会社名ご紹介しましたけど、改めてご本人様から。はい、
はいはい、高島建設工業、の常務取締役ということで、お仕事させていただいております。木材屋でございます。はい、
木材屋と材木屋って違うんですか？
はい、
うん、
一緒です。
一緒、
ごめんなさい、あの表現が、紛らわしいというふうに思います。
どちらが大体あの高島さん的にはどっちが好きですか？
木材屋っていう表現、昔ですね、うん、僕あのブログをやっておりまして、
はい、
ここにでその時に木材屋さん翔太郎日記っていうのを、あのやってたんですね。もうちょっと事情があって、クローズしてしまってるんですけれども、
はい、
あのなので自分としては木材屋さんっていう風な言い方の方がちょっとしみにくる、
馴染み、
馴染みがあるっていうところです。
じゃあ木材業ですね。
はい、
で木材、もともとは木材だけを販売してたんですか？あのお家を建てるところまで、
ですね、これがあの昔は、うん、あの先代のおじいちゃんがやってた頃は、
はい
はい、建て売り住宅等も、
はい、
やってたんですけれども、
はい、
まあ、もうそれから、時代変わってということで、うん、今もう木材の、住宅の構造材、これを作る会社ということで、
いわゆるプレカット、
プレカットということで、
はいはい
はい、させていただいております。
要するにその建てるためのパーツですよね。
そうですね、もう要は、うん、住宅を作るため の、 あの、骨組みの状態、
骨組みです、ね、
要は上等美に、ね、うん、あの骨組みになっている、それを作る工場を営んでいるということと、あとあのグループ会社で、長堅木材供給という会社と、
はい、
高島木材流通センターという会社がありまして、
はい、
こちらの方では、住宅資材の販売ということで、
あの資材、ね、
全体的な、はい、あの住宅資材の販売をやっているというところになっております。
木材以外の部分、
そうです、
ドアであったり、
うん、
ドアであったり、まあ、あの床であったり、
床であったり、
はい、キッチンであったりということでですね。
面白いですね。じゃあ実際建てるところはそのグループじゃない、その
取引先の工務店さんになります、ね、
工務店さん
が高い、はい、
そしたらいろんな地域の工務店さんとジョイントしながら、うん、でプレカットした木材を提供する、
そうですね、
そういうことなんですね、
はい、
お場所は小野ですよね、
はい、諫早市小野島町の方で、はい、干拓の里の隣になります
ね、
はいはい、
隣ですよね、
はい、
非常に分かりやすい、説明しやすかでしょう、
はい、
干拓の里の隣です、
柵を、登ればもうそのまま干拓の里に行けるっていう場所になります、
繋がってるの、
まあ、意外とつながってるというか、道を隔ててというところにはなりますけど、ね、ちょうど池のあるところ、
うんうん、
あ、
池があるところがもう純粋にうちの会社の真裏っていうふうになります、
そうなんだ、うん、
なるほど、うん、ますます分かりやすいですね、
はい、
で、あの高島翔太郎今おいくつですか、ちなみに、
42に、
42、ね、若
いですよね、先日
なりました、
あ、おめでとうございます、
おめでとうございます、
はい、42歳、
はい、
若い、
若いですね、
で、そのこの業界に入るっていうか学校出てどうされ、うん、こうステップっていうか、
はい、一応ですね、はい、あの高校卒業をして、はい、それからあの、まあ、行く学校がなく、行く学校がなくで、選んだ先が、はい、オーストラリアの方のブリスベンの方に、
オーストラリア
っていう風な形になりました、
かっこいい、はい、
そこからもうあの4年ほど、はい、留学をしていたっていう風な形になって、
すごい、
でもう、一応、そこがビジネスマネジメント学科っていう風なことで、うん、そちらの中で一応あの、家業が材木屋っていうこともあって、
はい、
職場体験等もお二人の方でさせていただいてということで、はい、
なるほど、
入社に至っているっていうところになります、
でも
すごい、
受け入れてくれる大学がなかったのにオーストラリアを受け入れたんですよね、
あくまでも、願書届出で、入学が決定っていう風な、形になりましたんで、
あ、出せば入れる、
そうです、
素晴らしい、でも海外って出るのが大変、
いや、
あの、ね、出るのが大変っていう風なところで、うん、
あ
の入学はあくまでも、うん、したい、うん、行きたい学校を選べる、はいはい、っていう形 で最初はもう語学学校みたいなところに行かせていただいて、はい、そこからのもうステップアップっていう風な流れ です、
ね、なるほど、そうか、英語話せないとね、やっぱり勉強もできないんですね、
ですね、ちょっとエピソードの中で、辞書を忘れて留学をしていると、
うん、
辞書が届いたのが、2ヶ月後、
はい、
うちの母に言って送っていただいて、2ヶ月間は変なアジア人みたいなところで、通して、
もう身振り手振りだけ、は
い、もう、ジェスチャーで喋ってたんですか、
ジェスチャーだけでやってきたっていうふうなことでですね、
すごい、
当時の辞書って紙電子、
もちろん紙です、
紙の時代、うん、まだあんまり電子、はい、
あの30年前になるのかな、
うん、そうかも、
30年前になります ね、はい、
30年だったら、でもその直後ぐらいからこう電子辞書が出始めた、
その当時からもう出てるんだけれども、うん、あのちょっと、ね、小さな微妙に使いにくい、あの今みたいに Google 先生が教えてくれるようなわけでもなく、
なるほど、使いにくかった、
ね、使いにくい、あの電子辞書だったですね、
紙のその、英和辞典か、はい、和英辞典か、うん、それでこう一回一回こう引いて、
とりあえずは、まあ、あの最初のうちはですね、
うん、
で気づけばもうあの周りが教えてくれるっていうか、
ね、
あの順応してきたっていうのが状況ですからね、
素晴らしい、
で大学はオーストラリアの大学は4年間できちんと卒業できたんですか、
そうですね、一応、まあ、あの、なんとか、無事卒業しまして、
素晴らしい、ね、そこで材木の勉強というか、
そこで材木の勉強というかですね、うん、要はあの職業体験的な
体験、
はい、形で、ビュレット社という会社になるんですけれども、そちらの方で、はい、
ま、
あくまでも日本向けのフローリングを作っている会社さんだったん で、はい、でそちらの方に、ただ単に電話をするというのが僕の仕事だったんですね、
素晴らしい。
そうなんですね。いろいろな、ね、海外の体験も今役に立つと、
それほど役には立ってませんけれども知らない人とお話をするっていう、うんうん、その勇気だけは、はい、
そうですよね、
ついたのかなって、今日のラジオ出演みたいな感じで、うん、
でもそのね、オーストラリアっていう海外で4年間過ごしたっていう経験値は、はい、ね、立派なもんですよ。
大きいですよね。素敵だな、
まあ、いい体験をさせていただいたなというふうに思います
、ね、でもそこでもやっぱきちんとそのお家の仕事に関連するアルバイトをし、うんうんね、そこがまた何とも、
はい、そうですよね、
いいですよね。でそういった4年間を経て帰ってきて、
はい、
ですると自分のおじいちゃんの会社か、
う
ん、
そうですね、
おじいちゃんの会社には
当時おじいちゃんが、うん、まだ生きてましたんで、はい、でまあ、入社をさせていただくんですけれども、はい、あくまでも橋より重たい木材は持ったことない男だったので、
それ向こうのバイト先でも持ってなかったの。
バイト先でも電話
やった
電話係なんで、なかなかですね、持ったことない、はい、男が、すぐにお仕事させていただくのも配達っていうね、うんうん、木材の配達っていう風になりますので、
そこからね、
はい、これは人間が持っていくものなんだっていうと初めて、知ったぐらいのところ、
ね、人間が持つにはちょっと重たいんじゃねえか
っていう、ね、パッと見、これ人が運ぶのかっていう風に思いながら、
本当ですよね、はい、確かになかなか経験できないもん、ね、
できなかったですけど、まあ、そういった下積みを積んで今に至ってるっていうところ
なんです。すごい、最初からね。
でもそれ全然抵抗なかったんですか、そのどっか他の会社に勤めてみたかったとか、
これはもう純粋に、うちのおじいちゃんに可愛がってもらってたっていうのがあって、はい、でもうおじいちゃんが元気なうちに一緒に仕事をしてる姿見せてほしいっていう両親の熱いお願いっていうのもあって、で、まあ、それでもう入社はすんなりとさせていただいたってところですね。
じゃあさほど抵抗もなく、うん、比較的こう流れがそっちに向いてたということですよね。で現在に至る
とか、はい、
あ、素晴らしい。でそこしながらもそのなんていうの、趣味的なものっていうのは何が好きですか、遊びの部分、
遊びの部分ですか、うん、はい、
休みの日は、魚釣りが、一番好きで、
魚釣り、はい、
もうね、フェイスブックにも上げさせていただいて、フィールにも魚を釣っている写真を、
は
い、
ほぼ魚釣りの写真ですよね。
そうですね、魚釣りかキャンプか、その辺になってくるのかなというふうに思います。
それはご家族と行くの、
まあ妻も連れて行くし、
はい、妻も一緒に行ってくれる、
行ってくれます。妻もですね、うん、初めて釣り連れてった日に、はい、7キロの、ヒラメを釣るという、
7キロの、はい、
じゃあそれで味苦労を取るわけだ。で僕味苦労を取るっていうか面白さを感じた。
いや面白そうやん、
うちの妻はですね、うん、ある程度ちょっと大きい魚をパンパンパンパン釣ってしまったら、うん、もうその後は飽きてしまったっていうふうに、彼女は言いますけれども、
すごい7キロ、うん、釣れました、
う
ん、
はい、
すごいな、
釣り始めてすぐにやられたらね、
うん、
ビギナーズラックもすごいなというふうに思います。
だいたい大物系が好きなんですね。
ですね、ヒラマサ、カンパチ、ブリ、クエ、その辺を釣るのが大好きですね。
某筋肉マンも結構釣りに行ってるじゃないですか。
あ、某筋肉マンも最近始めましてですね、
最近なんかでかいの釣りに行ってるじゃないですか、一緒に行ったりはしないの？
一緒には行ったことはないんですよ。某筋肉マンですよね。
某筋肉マン。
某筋肉マンは、はい、もうね、最近本当釣りも始めて、実は某筋肉マンの、キャンピングトレーラーは僕が持っているという。
そうなんだ。どういうこと？
あ、車？
うん。
彼も前持ってたやつ。
そうそう、キャンピングトレーラーは僕が、持ってますよ。大活躍中っていうふうに、はい。
それはそりゃ
すごいですね、アウトドア、楽しんでらっしゃいます ね、お休み、
はい、
でもご家族の理解があっていいですね。
です ね、まあ、自分としてはね、8時間仕事頑張って、8時間遊んで、で8時間寝る、これが一番の自分
そのリズム感
なんですね、素晴らしいルーティンね。
そっくりな子供さんももう行くの？まだ行けない、
まだ行けないですね。なので、まあ、あくまでも僕も生まれまして それからはしばらくないずっと自粛をしておりました。
釣り自粛、
釣り自粛、
子育て応援、
子育て応援、
はい、おいくつですか今、
子供がですね、うん、去年の5月に生まれまして、
あ、そう、じゃあまだまだね、はい、
はい、子育て奮闘中でございます、はい、
奮闘ね、元気でね、もうこのまんまのね、
そ
っくりな子、こう動画もね結構ねアップされてて、
はい、かわいいね、
面白いものものですよね幸せそうに見えますが、
はい、幸せいっぱいです、
いっぱい、よかったです、
よかった、
はい、でその、まあ、地域との関わりの部分なんですけども、はい、商工会、
はい、青年部ですね、
青年部、商工会議所青年部ではなく商工会青年部っていうのもあって、うん、はい、そこではどういう役割なんですか。
まあ、ちょっと、数年前までは高木町の支部長というふうな形、はい、今ではもう、お役が終わりまして、平部員に戻ってますけれども、
はい、
はい、させていただいておりました。
他にはどういったところに所属、はい、
他に一応長田県木材青少年連合会という、そちらの方の、はい、一応会長というふうな立場と、
県の会長、
はい、
すごい、
あと、九州の方の、九州木材青少年連合会、うん、はい、こちらの、専務理事ということで、はい、令和3年度ということで、今やっているところです。
結構そっちも、ね、すごいね、
うん、すごい
素晴らしいね、仕事も頑張って、釣りも頑張って、はい、子育て支援もし、そういう
時間が足らないです、
時間足りないですね、
8時間足りないですね、8時間本当だ、
何を遊びにするかっていうところで、
そうですね、この間フェイスブック見てたら、なんかこう何の感謝状みたいなのが、
はいはいはいはい、
宅配ボックスか、
はい、
これって何なんですか。
すごいですね、これ、
これですね、うん、宅配ボックス、パナソニックの、はい、販売店のコンテストということで、はい、ありまして、そのうちの宅配ボックスの部ということで、はい、九州で一応1位、うん、2位を我が社でいただいたというふうな形になってます、うん、すごい、
これなんか特徴があるんですか。
これもうただの箱なんですけれども、はい、ただ箱なんですけれども、今最近、うん、ネットで、物を買ったりっていう、はい、アマゾンでポチッと、
はいはい、そうです
ね、アマゾンでポチッとしたら、はい、宅配便が届く、はい、それをもう一時保管ができる箱っていうふうなことになってます。で、はい、それ箱に要は、うん、応印の印鑑をポチッと押せる、うん、したらもう、はい、宅配屋さんが、来ても、はい、そのままもう印鑑を押して、はい、箱に物を入れて、帰ることができるっていう箱の、
うん、まあ、
一時保管のね、うん、箱にはなるんですけれども、
じゃあ不在でも印鑑が押せる、
打てる、
すごい、
うん、じゃあ宅配屋さんもなんかストレスフリーですね。
そうですね、うん、もう、まあ、共働きの方も多いですし、う
ん、
そうそう、
いないもんね、
いないですよ ね、 ね、今いつも困りますもん、受け取る時間、
でも実際ね、うん、受け取り時間気にせずに、うん、ポチッと注文を押せると、
だからその宅配屋さんも運んできて、うん、ボックスに入れて、うん、でなんかこう差し込むと伝票に印鑑がポチッと、
ポチッと押せる、
受領印ね、
はい、
受領印ということで押せる、
便利ですよね、
一応その商品の販売のコンテストの表彰状というのが、
はい、第1位ですもん、すごい、はい、ね、
こういったこともやっぱりその生活様式の変化っていうか、お買い物に対する変化がね、そうですね、
お買い物に対するコロナっていうよりはもう純粋にもうネット社会に、多く、なってきてるのかなっていうふうに思いますね。
だからもう先ほどその打ち合わせの時にね、はい、その手洗いの場所がものすごく興味深くて、
そうですよね、びっくりしましたけど、
はい、まあ、うち自体がプレカットや、まあ、構造屋をやってるもんで、
はい、
で、いろんな住宅会社の、うん、図面等が、うん、うちの会社に来ます、
はいはい、
で、最近ちょっとコロナ禍で大きく変わったなっていうふうに思うのが、うん、まあ、玄関入ってすぐのところに、
はい、
手洗い、まあ、自動水洗の手洗いが玄関のところについているご家庭が本当増えたなと、
増えたんです、
増えた
な、今から始まるじゃなくて、もう結構もう
すでにこういった住宅は、はい、コロナ禍っていう風に、うん、なってからはすごく多くあるのかなっていうの
は、
それは去年とかのコロナの からの
でしょう、ね、
もうそれまでは玄関に手洗いつける人なんていなかったなっ、
ね、本当ですよね、はい、
発想がないですよね。お家に入って手を洗いましょう、うん、
そう、
その洗面所にいて手を洗いましょう
行ってから、ね、
が我々の当たり前だったけど、うんうん、今はお家に入る前に
手洗いを、
ね、自動水洗だと助かりますもんね、うんうん、触らないで洗える、ね、
意外とそういった注文も、増えつつあるのかなっていうところで、
自動水洗やったら猫がこうしても出ます
んですね。
猫がこうしても出ます、
ね、そうか
出ます、多分あの反応しますね
面白いですね。
うーん、
はい、どんどん、あとあの来月創業祭を迎えられる、
そうです、ね、はい、一応、4月の18日日曜日になるんですけれども、
4月18日、はい、日曜日、
はいはい、高島木材流通センターの創業祭ということで、これも私と同じ年齢でございまして42周年と、
はい、素晴らしい、はい、
なっております。
誰でも行けるんですかそれ、
はい、誰でも、もう全ての方に、
はい、
来場は問題なく来ていただきます。
そうなんですね。
で、ここで の、 目玉のイベントということで、はい、柱80本の、プレゼント、
すごいすごい、
抽選会を
80本
家
1軒分、まあ、住宅って、大体、35坪ぐらい、
はい、
一般的に普通の家で作られる分の、家1軒分の80本っていうふうなことで、
まあ、その辺もね、はい、ちょっと後半お伺いしたいと思います、はい、曲はおふくろつさんの奇跡の星ですね、後半もお楽しみください、
はい、後半もよろしくお願いします。
雨にここへ来たんじゃない、誰も望んじゃないさ、僕らはたくさんの奇跡をこの胸に「愛の歌歌うのさ」「時を越えてゆくよ君のもとへ君のもとへ」「星空見上げてほら」「涙越えて愛の歌を愛の歌歌って」「心の中に寂しい」押し寄せても忘れないで、一人じゃない君は絶対一人きりじゃないよ、だから時を越えてゆくよ君のもとへ君のもとへ、
ネクストステージ、諫早を次のステージへ、私たちの未来、誰もが住みたい街になる。
令和3年3月8日、時刻は夕方5時30分を回りました。社長さんいらっしゃい。お相手の上野屋と
成瀬の金ちゃんです。
はい、本日の電話しちゃうぞのコーナーですけども、
はい、
ピンチヒッタージャパン、
はい、
本社は諫早警察署の真ん前にあるおしゃれなビルです、
はい、おしゃれなビルですね。
吉岡社長様とつながっております、はい、こんにちは。もしも
し。こんにちは。
どうも。
渋いです。
渋いです、相変わらず。
はい、
はい、
こんにちは。
この静かな声の裏に、はい、なんか壮大なことをいろいろやらか
す、はい、すごいことになってます ねどんどん。
3月の6日に、
はい、
初めてのリアル店舗オープン。
そうです。
これ初ですよね、
はい、初です。
どんな思いでこれはリアル店舗、はい、今までネットでしたよね、はいはい、
そうです、
はい、
まあ、これまでこうネットで、まあ、企業が買える大量在庫を買い取っていて、
はい、
それを、まあ、インターネットで販売をずっとやってまして、
はい、
でまあ、年間に約、まあ、500万点とか買い取って販売をしてきたんですけれども、
はい、何点
?500万点ぐらいです。
500万点、
はい、買い取って販売をインターネットを通じてやってたんですけれども、
はい、
まあ、よくよくこう頑張ってやってきていたら気づいたのが、はい、まあ、長崎のお客さんが 0.6% とか、まあ、それぐらいしかいらっしゃらないということに気づきまして、
はいはいはいはい、
外向けにばっかりやってた。
いや、一応ですね、長崎のお客さんも欲しかったんですけど、
はい、
なかなかやっぱりインターネット上で購入していただけてなかったと。
なるほど、
まあ、もちろんこちら側 のアプローチも弱かったと思うんですけれども。
なるほど、
はい、でいらっしゃらなかったということで、まあ、なんとかこう、まあ、ここ会社も成長させていただいてきたので、ここら辺で、地元のお客様にも、当社の、まあ、魅力ある商品というか格安の商品をですね、ご提供させていただきたいなというふうに思いまして。
なるほど。
まあ、もちろん、はい、店舗展開をするにあたって最初からこう1店舗だけでやるんではなくて、もう最初から全国展開やろうという気持ちでやったんですけれども、うんうんうん、
はい、
まあ、ただスタートとしてはこう地元でスタートするという今回は思いがありまして、うんうん、地元でスタートをすることになりました。
1号店の場所をご紹介いただけますか。
はい、はい、諫早から大村に、まあ、行く途中のすすた峠があると思うんですけれども、
はい、
すすた峠を過ぎたあたりに以前セブンイレブンがあったと思うんですけども、
はいはい
はい、そこに今、福間との1号店がオープンしております。
あ、そうそう、お店の名前言ってなかった、うん、
はい、
フックマートです。フックマートさん、
なんか似たような名前の本屋さんありますけど、
フックマートですね。
フーですよね。濁らないですね。
あ、うちはフーです。
フック、
はい、
これはなんでこういう名前になってるんですか。
ですね、一応まあ服と、まあ、ハンガーのフックみたいな、まあ、そういったものをかけてフックマートという店名にしております。
それは相当悩んでつけた名前ですか。
いや、結構一瞬で決まりました。
一瞬で、はい、そうなんですね。
はい、割と当社はなんかサービス名作るとき割とすぐ決まります。
直感的ですね。
なるほど、
はい
はい、6日の10時に1号店がオープンして、
はい、
少しフェイスブックでね、
はい、
なんかにぎわいを拝見しましたけど、
そうですね、
どんな感じでした、
ね、
現場は。
いや、もう本当に非常にまあ、当然店舗初めてだったので、まあ、プラスやっぱアパレルの店舗となると、はい、誰も経験したこと、まあ、当社の中でも誰も経験したことがない、まあ、業態だったので、あとやっぱプラスコロナ禍という中だったので、まあ、非常に不安ではあったんですけれども、本当おかげさまで2日間で約4000人弱ぐらいのお客様にご来店いただきまして、
すごい、
まあ、非常にスタートとしては良かったかなと思ってます。
なるほど。やっぱりあれくらい駐車場があって正解だったと。
そうですね、まあ、ただ次の店舗に関してはやはりもう少し駐車場確保しなければいけないとは思いました。
あれより広い。
そうですね、まあ、あとあそこはやはり一車線なので、
うんうんうん、
どうしてもこう右折ができなかったりとかっていうちょっと問題もあります
ので、それはあるね、まあ、
そうです
ね、実際来ていただいたお客様が、実際来店まで行けなかったという声もあったりしたので、
ああなるほど、
はい、そうですね、
大村側から来た時に、
はい、そうですそうです、うん、まあ、ちょっと一応警察署からの指導もありまして、
あ、
ま
あ、
ちょっと渋滞がやっぱすごくな、
はい
はい、渋滞していたので、もう右折は禁止してくれというちょっと時代もあってですね、そういった形を取りまして、はい、
結構叱られるんですもんね。
そうです、
お詫びに行った方がいいかもしれないですね。
そうですね、近々ちょっと近くなんで お詫びに行っております。はい、
以前
はい、
木の川さんが3月の20日前後に毎年蔵開きをやっていて、
はいはいはい、
例年すごいことになってて、
はい、
毎年お詫びに行かれてましたけどね。
あ、ちょっと言っときます、
うん、いいと思います、はい、目の前やし、はい、でここ数年は木の川さんは、はい、はい、もう校内に車を入れない工夫をされて、
そうですね、
はい、 渋滞はなくなったんですけどね、
あ、はいはい、
まあ、いいご経験をされましたよね。
そうですね、はい、
はい、
すごい。で、2号店ももう決まってるんですか。
あ、そうです、はい、
はい、
2号店はどちらで。あ、変わったの
に、はい、2号店は決まってます、はい、
はい、もうなんとなく場所公表できる感じなんですか。まだ内緒なんですか。
いやいや、全然大丈夫です。ホームページももう載せております。
お、はい、どの辺ですか、変わったな。
ですね、川棚駅から佐世保方面にこう車で走ってもらうと、
はい、
左側に、はい、ホームセンターのユートクスっていうのが
あります、あります、
あるんですね、
はい、
でその隣です。その隣がもともと au ショップだったんですけれども、
そ
こに、はい、当社のフクマートが、入居させていただきます。
はい、楽しみですね。
すごいですね、
はい、
今日は、ゲスト様で、
はい、
高島、
はい、
ごめんなさい、高島建設工業の高島翔太郎常務に来られてますけど、はいはい、まだ直接お会いしたことないという。
初めましてですね。
はい、初めまして、
どうもよろしくお願いします。
高島です。
仲良くしてくださいね。
よろしくお願いします。
若手でブイブイ言わしてますから、
うん、はい、
吉岡社長おいくつになられましたっけ。はい、
今33ですね。
あ、33、高島翔太郎さんが42やった
っけ。42ですね。
若いよね。
若いっていうか、ね、そんなに若かったです。
すごいすご
い。
吉岡社長のとこの諫早署の前の事務所も楽しいんですよ。
はい、あ、そうですね。
2階にバーがあって、
あ、はい、
卓球台がバーンってあって。
いいね、
卓球台がある。
卓球台が、
はい、
卓球台もあるときは卓球、うん、あるときは打ち合わせ用テーブルになって
ます。素敵ですね。なるほど、
素晴らしい、
素晴らしい、具材でやね。
高島さんとこもいろいろ材木でね、
は
い、いろんな展開されてますので、
はい、
なんか面白いお付き合いができたらいいな
って。ぜひともよろしくお願いいたします。
ぜひとも、あさってぐらいから石坂君と、はい、一緒に食事を取る予定しております。
あ、東京でですか。
はい、
あ、
うん、
なんか非常にローカルな話題でありがとうございます。まあ短い時間でしたけども、
はい、
またぜひぜひ情報、
ね、はい、
はい、新しい情報あったら
かしこまりました。
ラジオで、
はい、
使って宣伝してください。
はい、ありがとうございます。
どうもすみません、ご協力いただきました、はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
失礼します。
失礼します。
社長さん、いらっしゃい。
後半は私たち憧れのテレビカンブリア宮殿っぽくですね、高島さんとこの KA 理念というかね、まあ、要は今80年っておっしゃいましたね。
そうですね、
80年も続いてきた理由はどのようにお考えでしょうか。う
ん、はい、顧客第一主義っていうのを、我が社の経営理念に挙げているんですけれども、
はい、
まあ、あくまでも顧客第一主義って言っても、うちの、取引先っていうのが、うん、工務店でありビルダーさん、
はい、
それの方々と、まあ、一緒になって、家づくりをやっていかないといけない、うん、で、まあ、その中のお手伝いをさせていただいているのが我々の、お仕事だというふうに思っております。
はい、
でそれをもう、まあ、とにかく続けて大事にお客様を大事に、うん、続けてやってきたというふうなところで、うん、来ているのかなというふうには思っております。
なるほど。だから業者さんたちとチームでやらないとお家できませんもんね。
そうです。
もうあくまでも我が社は素材屋です。
なるほど。
で料理をしているのは大工さんであったり、工務店さん、ビルダーの方々が手を加えていただいて初めて我が社の素材が生きるというふうな形になってくるので、その中で我が社を選んでいただいているっていう風なのが、うん、状況なのかなというふうに思います。
はい、なるほど。で、今度新しいプロジェクトなんかもいろいろ展開、
はい
されるんですね、
はい、そうですね、はい、まあ、我が社あのちょっと、プレカット工場ということで、
はい、
すごく端材があの出てきます。
なるほど。
でその端材を、どうにかして、利用できないかということで、はい、最近取り組ませていただいているのが、うん、再生可能な木材で、はい、森を作っていくプロジェクトということで、うん、やらせていただいているんですけれども、
はい、
その端材を使って、まあ、ちょっとしたインテリア、棚であったり本棚であったり、
はい、
いろんなちょっとあの商品の方を作ってます、うん、
はい、
でこれを販売させていただいた、うん、利益、うん、それをちょっとあの森林組合の方と、うん、手を組んでということで、
はい、
まあ、その利益を寄付させていただく。
なるほど。
で、寄付させていただいて、今次、4月の、何日だったかな、まだちょっと日にちの方は決定してないんですけれども、
はい、
植林をさせていただく予定にしております。で、
はい、
その木があの40年後、うん、また住宅資材として、使えるようにと、うん、いうことでですね、まあ、毎年毎年ずっと継続してやっていけば、
うん、
あの、まあ、また新たに、
木材として
、循
環して使えるというふうな流れを作っていきたいなというふうに思っているということです、ね、
まさに SDGs ですね、
はい、まあ、ただ単にバッジをつければいいってもんじゃないというふうに思ってやっていきたいなというふうに思って。
なるほど、なるほど、はい、それが我らの SDGs だ、
ね、みたいな気持ちいいですね。
いや、いいと思いますよ、ね、
すごいですね。
もうあの自分たちにできることコツコツとっていうふうなことで、今回もちょうど、約1000本ぐらい諫早市に寄付をさせていただくということで決まってます。
でその木がまたお家を建てる木材になるっていうのが面白いですよね。
はい、
ね、
まあ、そこでまたね我々が買わせていただいてということで使っていくっていうふうな、
はいはい、
なるほど。まあ、木材のお家っていうのが、まあ、だんだん見直されてきてるという話を打ち合わせの時もされてたんですけど、うん、はい、その辺のお話をお願いできますか。
そうですね、もう、最近、もう本当、先日のカンブリア宮殿でも、
はい、
カンブリア宮殿っぽくっていう風になったので、
はい、
先日隈研吾さんが、
はいはい、
特集されてた分で、
はい、
20世紀は、コンクリート建築物の時代、うん、で21世紀は、木造の時代になってくるっていう風に、ちょうど隈研吾さんが、はい、話されてて、
はい、
で、もう本当木造住宅自体が大きく見直されてきているということで、うん、まあ、施設であったりとか、
はいはい、
大型の、まあ、公民館老人ホーム含めて、
うん、
そういうのがもう本当木造で、建ってきているっていう流れになってきてます、
うん、
なのでもうできるだけ多くの方に木材を、うん、使っていただいて、本当使いやすい素材なので、
うん、
まあ、いっぱい木造住宅が建っていけば、まあ、木材を使うということが要は環境を、守っていくことにつながっていくというふうに我々思ってますの で、
はい、
でそこでもまた植林をしてというふうな流れで、地球環境を、作っていきたいなというふうに考え直していきたいなというふうに考えているところです。
なるほどね。お家の間取りなんかも随分ね変わってきて、前半でもありましたけど、お家に入る前に手を洗う、
そうですよね、変わってきましたね。
あと私は個人的に家事室っていう文化がね、
家事室、
家事室、ここからそのね、女性のお城が昔は台所やったけど、
はい、
まあ、アイロンかけたり洗濯したり、
はい、
衣類を乾燥させたりっていうのが並んでる家事室っていうのが、結構ね、
そうですね、昔はリビングでやっちゃってたんですけど、うん、やっぱり家事室があるとすごく片付きます ね、そこで
ランドリールームも
最近増えてますね。ランドリールーム、
はい、まあ、そういうことかな、
はい、そういうことですね、
きっとそういうことです、
は
い、
もうそこで要は乾燥させたり、
乾燥させてね、終わっていくっていう、
じゃあおっしゃるように、ね、ランドリールームが家事室なんだね、
そうですね、
だからそういうお部屋を作ることを前提にこう間取りがこう、うん、逆にこう、うん、できていくっていうかな、
そうですよね、そこが中心になってくるかもですね、
中心になってくるでしょうね、
逆それからの、ね、間取りになるのかもしれませんね、
うんうんうん、昔大昔はご飯食べるとこは裏だったけど、
うん、
今ご飯食べるとこはリビングという名のメインになってきて、
う
ん、
で
金ちゃん言うように、うん、その ランドリールームがメインになっている、うんうん、一番日当たりのいいところがランドリールームとか ね、
うん、いいですよね、
なっていくんでしょうね。面白いな。
でもね、木の家だとね、うん、ますます暖かく感じますね、うん、なんか日当たりが良くて木の家だと完璧ですね、
う
ん、
はい、ということで、木造住宅、皆さん建ててください
宣伝今の宣伝
とりあえず宣伝とりあえずしました
まあこれからどうなってほしいですか、まあ、その地球環境のお手伝いもするんだということなんですけど、まあ、高島さん自体
どうなってほしいって言
ったら、そうそう、今の、まあ、今住んでる場所とか会社とか、
はい、
さらにどのようにこう発展したらいいなという、
まあ、あのこのお仕事自体はローカルのお仕事だというふうに思います、
はい、
なので、まあ、あの地域で、人口が増えて、うん、まあ、あくまでも、うん、あの過ごしやすいような、街になっていけば、はい、まあ、我々の、お仕事もいろいろとお手伝いできるようになるのかなというふうには思いますので、はい、あの、最初に話していた、諫早市長選挙を含めて、あの、いい街に、なればいいなというふうに思っているところです。
なるほど、まあ、一つの転換期かもしれませんね、はい、
ちょっと男子、ちゃんと掃除しなさいよ。
あ、そっか、失礼、ディレクターがなんか不思議な動きをするもんでBGM はですね、私の所属する唐津の海賊団、
はい、
V プロ海賊団のですねリーダーキャプテンコフィーの、ね、はい、新しいシングルができたので、
すごい、
イントロが長いんですよこれイントロだけで、ね、4分ぐらいありますから、
長
っ、嘘です、まあ、BGM で聞きながら、
はい、
本日は高島翔太郎さんにですねお越しいただいて、もうそろそろ緊張がほぐれた感じですか、はい、
もうほぐれたところで終了みたいな感じですかね、
ですね、
はい、
はいはい、どうぞ。
番組宛てメッセージをいただいておりますのでご紹介いたします。だいぶ序盤にいただいてたんですけどもね、
はい、
こっちはグリルドせいちゃんから、
おー、せいちゃんこっ
ちか、自宅師匠だったのねラジオの練習しすぎかな、声変わりしました
ようわからんぞせいちゃんいつもありがとう。
どういう会ランチ会員ナンバートゥーさんから、
ナンバートゥーさん、はい、スタジオにいらっしゃいます、
翔太頑張れと、創業祭でのうどんとおにぎり楽しみです。
あ、そうなん、そういうのもあるの、
あの食べ放題にはなってますが、今回もしかしたらお弁当にするかも。
ああ、そうか、そこでできないかもね、
コロナ禍で、
はい、はいはい、こちらもどういう会員ナンバー2さんからです。あはははは、オーストラリアではマックでポテトを注文して俺野菜食ってるヘルシーと勘違いしていたのは内緒の話よね
あの間違いなくあのポテトを野菜というふうに思ってましたんで、
は
い、主食がポテト、
そうですね、
はい、あと最後どういう会ランチ会員ナンバー2さんから、フックマートって私のサイズあるとやろうかねと、
ないと思います、
ないと思います、ないです、
うん、
ないです。
今日はねスタジオにお越しいただいてます。
そうですね、
はい、はい、ナンバー2さんですね、
はい、
だからスタジオがすごく狭いですはい、そんなこんなでね、4月18日創業祭ですね、
はい、
前半でおっしゃってましたけど ね、先ほども話出ました、いろいろお楽しみがあるみたいなので、
はいはい、
干拓の里のお隣です ね、
お隣ですね、
そこでやるんでしょ、
そうです、
会社の中でね
、高島木材流通センター特設、会場にて、はい、やり予定しております。
はい、
まあ、あの翔太郎さんを探していただいて、
はい、
ニコニコしてる人がいたら翔太郎さんなので、
う
ん、
そうですね、
あの時ラジオ聞きましたって言ったら、うん、
なんか柱80本をプレゼントするのと、
はい、
何かプレゼントします
すごいですよ皆さん、
お土産、準備しておりますんで、
うわ、はい、なんかお土産をね、
はい、ね、
柱80本も当選したらラッキーですね、
すごいですね、
は
い、
うん、大人の事情を炸裂させます
なんかよくわからんぞさあ3月15日来週ですね、記念すべき97人目のゲスト様は、はい、多良見町キキツで おむすびコロリンというね、はい、素敵なお店を経営されています糸山株式会社糸山明子様に、はい、お越しいただく予定になっております。ということであっという間でございますが、
はい、本当にあっという間でしょう、
はい、お別れのご挨拶をしましょう、はい、大丈夫ですか、
はい、
心の準備、
心の準備できております。
大丈夫ですか、はいはい、では高島建設工業高島翔太郎様もご一緒に、せーの、
また来週、
バイバイ。
翔太郎でした。
いい感じ。
社長さんいらっしゃい。この番組は諫早を次のステージへ、 Go to the next stage、 九州ガスホールディングス、ハートホーム長崎、本田工務店、草コナーズの張本総研、経理の窓口アルティメット、中小企業家同友会諫早支部の提供でお送りいたしました。